小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、記念すべき50回目の放送となった先週は、小沢先生に昔話はなぜ大切なのかをテーマにご紹介していただきました。
そうなんですね。一言で言えば伝承文化財だということなんですけど、もっと言えば目に見えない伝承文化財ですよね。仏像やなんかと違ってね、はい、口から耳へ伝えられただけだ。それだけに形が壊れやすいから大事にしようよという話を聞いてもらったんです。
は
い、
今週もこの昔話はなぜ大切なのかをテーマにお送りしますけれども、
そうですね、はい、今回はね、はい、昔話ってのはそういう独特のシンプルでクリアな語り口に担われて、ある種のメッセージを発信していると思うんですね。そのことを聞いてもらおうと思ってます。はい、あのね、昔話っていうとよく僕はね、道徳教訓的な話ですねって言われることがあるんですね。で、確かにそういう話はあるんですよ。あの、はい、有名なのは花坂じいとか下切りすずめとか、最初に出てくるじいさんはみんないいじいさんでしょ。で、後から出てくるじいさんはみんな強欲で人真似して罰せられてね。で、大抵それがしかも隣のじいさんなんですけどね。だから僕たちはそういう話を隣のじじい型って呼んでるんですけどね。これは確実用語としても定着してるんですけども、で、そういう話の場合にはもう善悪はっきりしてますね。で、人真似しちゃいけない、強欲を張っちゃいけないっていう教訓が入ってるんですけど、それはね、もう一つのそういうパターンとして固まってるんですよね。そして非常に強いのは欲書いて人真似してはいけないって、この真似がつくんです、日本の昔話。とっても面白いんです。これで僕論文書いたことあるんですけどね、日本の教訓ではね、とっても真似っていう問題が大きかったみたいですね。人真似しちゃいけない
問題なんですか、それは。
それドイツで学会で発表した時にね、ヨーロッパ人から言われたのね、日本人ってすげえ真似が上手な人たちじゃないのかって言われたのねつまり西洋で発明されたものを真似していいものを作っちゃうでしょだからね、そういう意味で模倣能力がすごく高い民族だと思うんだけど、そういう民族にちょうどね、昔話としては真似をしてはいけないっていう道徳がついてるのはすげえ面白いって言われたことあるんですけどねでもね、その話はですね、二つ特徴があるんですよ。一つは常に年寄りなのね、登場人物の、おじいちゃん、はい、おばあちゃん、それからもう一つの特徴はね、登場人物の性質が変化しないんですよ。いいじいさんは最後までいいじいさんね、悪いじいさんは最後まで悪いじいさん、
確かに
変化しないんですね。はい、年寄りは変化しないみたいですね実人生でもさ、僕も80歳の年寄りだけどさでね、そこばっかりが強調されてね、日本の昔話は道徳教訓話だというふうに言われるんですけど、ちょっとそうでもないんですよね。それはまああることはあるけれども、僕はもっと大事なメッセージが3つあると思ってるのね。それは何かっていうと、一つはですね、子供の成長する姿についてのメッセージ、一つは人間と自然との関わりについてのメッセージ、はい、もう一つは動物の命ってどうやって成り立っているかっていうメッセージね。で、この3つとも大事だと思うんですけども、今日はその第一のところですね、はい、子供の成長に関わるメッセージ、そこを聞いていただきたいと思ってるのね。
はい、
これは例えば寝太郎という話を僕前にしたけども、若い時寝てばかりいたやつが何年か経って起きて、悪知恵だけども知恵を出して幸せを獲得したという話ね。
はい、
で、これは普通は悪知恵で人騙したからいい話じゃないって言われちゃうんだけど、
しかも寝てばっかり、
寝てばっかりいてね。だけど僕は別な角度から見てるんですけども、あの寝太郎は若い時に寝てただけであって、どっかで起きて悪知恵を出してるわけですね。で、悪知恵って言うけども、悪知恵の悪をカッコに入れてみて、悪知恵も知恵のうちだと考えるとね、あの寝太郎は一生寝ていたわけではない、途中で知恵を出したっていうことになるわけね。で、そういうパターンにしてみるとですね、僕が教えてきた若者たち見てもね、みんなね、若い時は寝てるやついっぱいいるわけですよ。僕もそうだったけど
そうですか。
で、どっかで起きるわけだね。で、起きてあとは一人前にやっていくわけです。そうすると今のね、太郎の話っていうのは広く考えれば、人生のスタートのところでしばらく寝てるけど、どっかで知恵を出してあとは普通にやっていくよというね、その人生の形ね、 長い人生の形を語ってるんじゃないかっていうの僕は思うのね。そういう意味ですごくいいメッセージだっていうのを思ってるんですよ。
まあ、あの話を聞いて大丈夫大丈夫まだ寝てるいつか起きるってね、
うん、そうそう、
ほっとしたお母さん方もたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。
そうね、そうだといいね、うん、みんな子供寝ますからね、寝てますからね、ある時期で、その寝てる時間が長いこと短いことあるわけよ。で、長い子の場合に親は心配するんだろうけど、でも起きなかった子っていないと思うな僕は。起きなかった子っていないんじゃないですか。それはもうほっとけばいつかは起きてねやっていくわけで、でその時にだからいわば寝てる間にエネルギー貯めといたと、節約して貯めといた、と考えてもいいわけよね、
うん、見守らなきゃいけませんね。
そう、僕はそう思うね。だからね、そういう意味ではいいメッセージだなと思うのね。で、なんでそんな話が生まれてきたかっていうとね、はい、僕の想像するにはこういうことなんだよね。昔話ってさ、おじいちゃんおばあちゃんが語ってきたんですよ大体はね。おじいちゃんおばあちゃんってどういう人かっていうとさ、自分の子供がね、小さい時にも悪ガキでしょうがなかった、勉強なんかしなくて寝てばかりいたやつが30、40になってみたら普通に父ちゃんやってると、普通に母ちゃんやってる、社会人やってると見てるでしょ、
はい、
つまりそこで子供が変化したことを見てるわけですよね、
うん、
それで自分が今今度は年寄りになって、で周りのやつ気がついてみると、昔村でどうしようもなくて思われてたやつが今普通に村で働いてるというのを見てるわけね、
うん、
ですから人間って変化するもんだよということを目の前で見てるわけです
よ。なるほど、
うん、そういう人たちが語ってるから昔話には人間って変化するもんだよっていうのがもう根底に流れてると思うのね。
親だと今この状態しか見てませんからね。
そうなのよ、親はね
未来が不安でたまりませんもんね。
そう、僕も親だけどさ、やっぱりそれはそうよ、先のこと知らないんだからね、はい、20年後の彼がどういう姿になってるか知らないわけですよ、
うん、
そこへ行くとね、おじいちゃんおばあちゃんはね20年後の姿を知ってるわけね、うん、だからね、面白いことにこの寝てばかりいるような若者の話ってね、世界中の昔話にあるんですよ。
あ、そうなんですか。
ありますよ、
う
ん、みんなからバカにされていた子とかね、寝てばかりいて役立たなかったとかね、のけもろにされた子の物語なんて必ずあります、どの民族にも、
うん、
眠り姫もいるしね。
あ、そうですね。
もちろん
最後は幸せになります
からね。そう、最後は幸せになりますからね、それから話しべ長者って話があってね、これも僕とても好きな話なんだけども、藁を一本もらって家を出た子が途中でハスの葉っぱを集めてるおじさんに会って、でその藁をあげたら喜んでおじさんが藁でハスの葉っぱをくくったと。でお礼にハスの葉っぱを1枚くれた。でハスの葉っぱ1枚持って歩いてったら、今度は味噌を作ってるおじさんがいて、その味噌を包むハスの葉っぱが欲しいなって言ってるもんだから、ハスの葉っぱあげたらおじさん喜んでお礼にお味噌をくれたと。でお味噌を持って歩いてったら、今度は鍛冶屋がいて、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがなって言ってるから、お味噌をあげて、そしたらこの鍛冶屋は刀を味噌で冷やして名刀を仕上げた。それでお礼に名刀をくれたっちゃうんですね。だったら何のために作ったんだか分かんないけどさそれでその刀を持って歩いてったら、疲れて土手に刀を置いて寝てたら山犬が現れて襲いかかろうと思って、その若者の周りをぐるぐる回ってた。その様子を長者が見てて、あ、危ないと思った瞬間に刀が一人でに鞘から飛び出して山犬に切りかかった。山犬は逃げていった。でそれを見て長者は、あの刀はただものではないと、あんな刀を授かっている若者にはただものでない運が授かっているはずだと思って、若者のところへ行って起こして、自分が今見たことを話して聞かせて、ぜひうちの一人娘の婿になってくれってもんで、とうとうその若者が長者の家の婿になったって話ね、
うん、
でこれも日本中にある話なんですよ、わらしべ長者って言って。で僕ね、これ聞いた時にすぐ、あ、これって子供の成長を語ってるなと思ったんですね。要は、はいでしょう、わらしべを持って歩いてる時にハスの葉っぱのおじさんと出会ったからよかったんだよね。あの時もしさ、わらしべ持って歩いてて味噌のおじさんに出会っても何の役にも立たなかったん
ですね。そうですね、
ね、ハスの葉っぱのおじさんと出会ったからよかった。で今度はハスの葉っぱを持って歩いてたら味噌のおじさんと出会った、それで役に立ったわけですね、
うん、
つまり子供は自分が獲得して持ってるものとちょうどうまく合致するものと出会った時、次の段階を有効に進むことができるっていうふうに言えますよね、うん、そうすると 子供の成長そのものを語ってると思うのね。ねえ、
深いですね。
ねえ、どうでしょうね、例えば子供が3歳ぐらいになってね、もう三輪車に乗れるぞと思って三輪車買ってやった、ただまだ握る力がないとか腰の安定がないと子供は買ってもらっても泣いて拒否しますよね。泣いて拒否するってことは子供は自分の身を守ってるわけよ。乗ったら危険だなと思うから拒否するわけですね。動物ですから自分を守る本能があるからね。だけどもそういう子も何週間か経ったら平気でも自分で乗っていっちゃう、ほったらかしていても乗っていっちゃう、人間ってみんな動物ですから自分の身を守る術を知ってる、それで自分が何ができるかを知っているということだと思う。だから三輪車に握る力ができたら乗っていくし、できないうちは乗らない、ね、
それを親としてはこう早め早めにいろんなことを与えてしまっちゃう。
そうなんだよね、どうしてもね、はい、そうそう、だから親はねそんなこと言ってられなくてなんだか早い方がいいんじゃないかというのはね。でも今の話はね、成長には時があるよという物語だと思うんだよね。成長には時があるよ、待っててやんなよという子供感があるでしょ。でこれもね、おそらくそのさっき言った昔話を伝えていたおじいちゃんおばあちゃんたちの子供をずっと見てきたところから出てきた子供感だと思うのね。子供って遅れてるみたいだけど、その時が来たらきちっとそれを獲得してみんなに追いついていく、ちょっと遅れてると思ってもその時期が来たらピタッとやるという、そういうことを見てるんじゃないですか、お年寄りは。だから慌てない、ね、そこ行くとね、現代はなかなかその年寄りの知恵が届かないから、親ってのはみんなさ、子供育てるってのは初体験じゃないですか。
初めてのことです
か ね、初めてのことだからね。だからちょっと周りの子が先にやるとうちの子遅れてるんじゃないかと慌てちゃうっていうところあるよね、
はい、
そういう時に僕はねこういう昔話って大事だなと思う。
そうですね、でまたそういう時期を見逃さないっていうふうに、
そういうことき
ちんと見てあげてる
っていうことも大事ですね。そういうことをとても大事ですよね。だけどどうしてもね、今世の中全体がね、早いことはいいことだっていう傾向があるでしょ、
はい、
だからねゆっくり待ってちゃダメなんだっていうふうに駆り立てられてるところがあるんじゃないですかね。
そうですね、
特に日本は強いように思う。
でも先生が前番組の中でおっしゃったもみの木の話、はい、もみの木にも意志がある、
意志があるという、ね、
いうあの話をされましたけれども、
そうなんですよね。だからそれと結びつけて考えるとね、こういう話だったんだけどさ、僕息子が2人いるのね。で彼らが小さい時にクリスマスツリーを作ってやろうと思ってね、駅前の植木市から、ね、もみの木の苗を買ってきたんですよ。で小さいやつをね、で庭に植えたので、植えた場所がねちょうど僕の勉強机の真正面だったもんだから毎日見てたんですね。ただもみの木って成長が早くてね、秋口になったらもう綺麗なもみの木の形になって、僕のせいぐらいになったのかな。でこれはクリスマスが来たらクリスマスツリー作れるなと思って楽しみにしてたので、秋にね植木屋さんに来てもらったらね、植木屋が言うにはもみの木ってのは成長が早すぎてまだ根っこがちゃんとしてないと、でほったらかしておくと風が来たら倒れちゃいますよって上の方ポションと切られちゃったんですね。と今まで綺麗にこういう先が尖ったもみの木になってたのがね、上がポンと切られて上が平らになっちゃったわけですよ。で僕はがっかりしてね、植木屋の野郎余計なことしやがったと思ってた。そしてね何週間か経ったらね、ハッと気がついたらその上の方平らになって切られちゃった枝がですね左右に伸びてるでしょ。で僕の方から見たら左側の枝がねちょっと立ってきたような気がしたんですね。あれと思って気をつけてたらだんだんだんだん立ってって、結局3週間か4週間経ったのかな、もっと経ってたかもしれないけど、結局元の形に戻ったんですね。
綺麗な二等辺三角形のもみの木の形ですね。
そうそう、あの形に戻ったの。もうそれは僕にとってはショックでね。もみの木はさ、要するに俺はこんなその上が平らな形じゃ嫌だって言ってるわけよね、
はい、
俺は上が尖った綺麗な形なんだぜって主張してるわけですよね、うん、もみの木に意志があったってこと、驚いたな僕は。
それと同じように子供にも意志があるんだって先生はおっしゃってましたね。
そうなんですよ、で僕はねその時に意志って動物だけだと思ってたのね、そしたら植物にも意志があるってことは分かった。で考えてみたらさ、子供だってみんなそれぞれ意志を持って生きている。でその意志は自分は普通の人間の姿でありたいという意志をみんな持ってんじゃないかってことを 思い知らされたのね。どうだろう、子供ってさ、親から見たらね、あるいは大人から見たら悪いことしたとか勉強が足んないとか寝てばかりいるとかいろんなあるかもしれないけど、子供たちはの中ではみんなね、自分は普通のもみの木になりたいと思ってんじゃない、普通の人間になりたい、特に優れた人間になろうなんて思ってないかもしれないけど、いいんですよ。要するに親とも普通に仲良くできて、兄弟とも仲良く暮らして、友達とも仲良く暮らして、それで世の中で自分が生きていくための小さな場所があってね、働ける場所があって、それで普通の人間として生きていきたいとみんな思ってんじゃないかと思うね。誰もさ、病気になりたいと思わないよね。
そうですね、
それと同じだと思うんだ、うん、特別に立派にならなくていいけど、うん、普通の人間で生きたい、うん、僕はそれをね、大人は見逃すっていうか見違えている危険性ってあるんじゃないかと思うね。大人の方から見て、今怠けてるから、今勉強してないからっていうんで、勉強しろ勉強しろ、とりあえず努力しろっていうのにけしかけちゃうところがあるんじゃないか。でも子供はそれぞれ自分のペースでね、うん、ゆっくりなペースもいると思うんだよ、子供も、
はい、
ゆっくりなかゆっくりな子で自分のもみの木を作っていきたいと思ってんじゃないかというふうに僕は思うんだけどね。
先週と今週は50回記念として昔話はなぜ大切なのかをテーマにお送りしました。先生、今日のポイントをちょっとまとめてみましょうか。
そうですね、はい、昔話って伝えてきたのがおじいちゃんおばあちゃんなもんですからね、そういう方々が見た子供の成長というのが昔話に込められていると思うのね。で、一言で言えば、子供はみんなもみの木のようにある美しい形で生きようと成長しようと思ってるんだから、その成長を待っててやってくれよ、慌てることはないよというメッセージが込められていると思うんですね。
はい、3つあるうちの今日は子どもの成長の
お話でしたね。はい、いつかね、はい、また機会を見て人間と自然との関わり、これもとっても大事なもんだと思うんだよ。特に日本の昔話はその点で面白いんですよ。それを聞いていただきます。それからもう一つは、動物の命とはどういうものかっていうね、これは残酷性の問題と関係しますね。ですからそれもぜひ時間を取ってちゃんと聞いていただきたいと思ってます。
はい、さて小澤先生、来週のテーマは、
50回記念の一環としてなんですけれども、教師として見た学生の姿っていうのは聞いてもらおうと思うのね。僕ね、25歳で大学の教師になって、70歳までずっと一生教師やってましたんでね、いろんな学生に出会ったし、同時にいろんな親にも出会いましたんでね、
はい、
今度はそういう問題聞いていただこうと思います。
大変興味深いです。楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。